私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。マルコ、マタイ、ルカの三つの福音書は、それぞれの内容に共通する部分が多く見られることから、共感福音書と言われています。まず、マルコによる福音書。そして、マルコによる福音書を知っていたマタイ、ルカ、の福音書がマルコを土台としながら他の資料を加え自らの福音書を表したと考えられています。マルコ、マタイ、ルカの福音書はそれぞれ書かれた目的、対象となる読者も違っていますから、それぞれが福音書の特徴に結びついていると考えられます。そして何よりも、福音書の書き出しには、それぞれの特徴が大いに表現されているようです。マタイは、その福音書を系図、そしてヨセフへのお告げによって書き始めています。系図が意味しているのは、アブラハムから始まる系図が、イエスへとつながっていることからもわかるように、イエス・キリストの福音と旧約聖書との関係性を証言しているのです。ルカはその福音書を受胎告知や羊飼いへのお告げ、博士の訪問など荒誕劇の題材となっている内容で書き始めています。これら、マタイ、ルカに共通しているのは、イエスはどのようにしてお生まれになったかということを第一に表そうとしていることでありましょう。これに対して、マルコによる福音書は、いわゆるクリスマスの出来事に一切触れることなく、神の子、イエス・キリストの福音の始め、このように書き始めているのです。つまり、マルコにとって重要なのは、イエスがどのようにお生まれになったかということよりも、イエスはどのように生きられたのか、何のために生きられたのか、この点にあったことがわかるのです。これが神の子イエス・キリストの福音の始めとマルコが書き始めている理由になるでしょう。先月の終わりに東京区に在住しておられる定年教師の先生方をお迎えして懇談会を開催しました。食事を共にし、それぞれの近況を分かち合うことを主な内容としていた年中行事であります。今回はそれに加え、一緒に聖書を読んで黙想の時間を持とうと考えておりました。日課はちょうど今日の福音の日課になります。ところが出席者の近況報告などが予想はしていたのですが、それ以上に長く、黙想する時間というものが、なくなってしまったわけです。そこで担当者は用意していた資料を配り、時間が足りなくなってしまったためにこう分かち合いができなかった旨説明し、謝罪をしたのでした。すると、配られていた資料を目にしていた出席者の一人、田中義弘先生が次のように問いかけられたのでした。 マルコによる福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始めと書き始めているが、日本語訳聖書では始めと訳されて、文章の最後に位置している。原文のギリシャ語聖書では、このアルケという言葉から始まっている。七十人訳聖書と言われるギリシャ語旧約聖書によると、創世記の冒頭は、はじめに神は天と地を創造されたとあり、ギリシャ語ではエンアルケとなっている。そこでお尋ねしたいのは、マルコは福音書を書くにあたり、創世記の冒頭の言葉を思い起こしていたのかどうか。少し長くなってしまいましたが、かいつまんで申し上げますと、神の子イエス・キリストの福音の始めというマルコ福音書の冒頭の一文は、ギリシャ語で見ると創世記の書き出しと非常に似ていると思う。このご指摘であります。両者のつながりについて明らかではありませんが、表現が似ているという点は非常に興味深い視点だと思いました。この田中先生の仮説、マルコが創世記の冒頭の言葉を思いつつ書き始めたという仮説を採用するならば、創世記の初めに神は天と地を創造されたに合わせ、マルコの始まりを、はじめ神の子イエス・キリストの福音とするならば、神の子イエス・キリストの福音と天地創造とが重ねられることになるでしょう。するとマルコの始まりは、神の子イエス・キリストの福音こそ新しい創造であると意識した、このように思われたのでした。イエスはその生涯を通して、十字架の死と復活を通して、私たち人間を、私たちの生きるこの世界を新しくされた。このように考えることができるのだと思うのです。このように考えてまいりますと、マルコがクリスマスの出来事に一切触れていないのもわかるような気がするのです。マルコにとって、主イエスご自身が、その生涯が福音なのであって、大切なことはイエスがどのように生まれたかよりも、どのように生きられたか、どのように人々と共におられたのか、ここにある、このように考えたに違いないんです。このことはマルコにおいて、主イエスが私のため、また福音のためというこのフレーズを繰り返して用いていることからも明らかだと思われます。以上のような意味合いを込めたのかどうかは定かではないのですが、マルコはともかく神の子イエス・キリストの福音の始めと書き始め、続いて洗礼者ヨハネを登場させているのです。それほど神の子イエス・キリストの福音の始めには、その主を指し示す人が必要であり、それに従って後から来られる方を待つようにと教えているのでしょう。さらに私たちが用いる聖書日課によると、対抗説第二主日と第三主日には、洗礼者ヨハネが続けて登場し、後から来られるイエスを 指し示す役割を果たしています。それは聖書日課の改訂前も改訂後も変わっていないのです。しかし先週も触れましたように、対抗説第一主日は大きく変わっていることに気づかされます。つまり聖書日課における改訂前と改訂後とにおいては、洗礼者ヨハネが指し示している相手、これが違っているということなのです。これは対抗説の意味そのものを変えるほどの大きな変化と言えるのではないでしょうか。どのように違うのか、ご一緒に考えてみたいと思います。改訂前の日課を思い起こしていただくと、対抗説第一主日には必ずエルサレム入場の場面が与えられておりました。一年に2回エルサレム入場の場面が来る、説教者泣かせの日課の一つであったんですね。旧約の預言が告げる通り、ロバの子に乗ってイエスはエルサレムに入られたという場面です。エルサレム入場とは城に入ると書きますが、言うなれば敵を打ち倒し勝利を得た王が凱旋するという出来事であります。かつての王たちは軍馬にまたがり、威風堂々と勝利に良い圧倒的な力を示すためにエルサレム入場を果たしたことでありましょう。ところが主イエスは馬ではなく転ばに乗って来られたのでした。またその出来事は受難の直前の日曜日で起こったことからも明らかのように、イエスは十字架の死を遂げる王としてエルサレムに入られたのでした。このイエスを指し示すために洗礼者ヨハネの登場が欠かせなかったわけであります。こうしてクリスマスにお生まれになる幼子は十字架の主であると指し示す、ヨハネに導かれ、対抗説第二そして第三の主日を過ごしたわけであります。ですから対抗説の天霊色は紫であります。それは受難を意味し、また王なるキリストを意味するのであります。一方、改訂された聖書日課、対抗説第一主日、先週ですが、エルサレム入場の場面ではなく、先週読みましたように、終末について告げる箇所となっていました。その込み出しを拾い上げると、人の子が来る、イチジクの木の教え、目を覚ましていなさい、このようになります。つまり、ヨハネは同じように後から来られるイエスを指し示しているのですが、改訂前の日課でエルサレムの入場の記事であったように、それは十字架の主に他なりませんでした。これに対し改訂後の日課は終末について告げられたように、再臨の主を指し示していることがわかるのです。さて、第二の朗読に目を向けてみましょう。ペトロの手紙2章9節に次のようにありました。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。 そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。原始キリスト教会における問題に、終末遅延というもの、すなわち、終末が遅れているということがありました。神の国は近づいたという主イエスの宣教の言葉に表されているように、それは近いはずなのです。すぐに来るはずなのです。しかし、すぐには来ない。すぐに終末が来ると考えていた人々にとって、それは大きな問題に思われました。聖書辞典によると、次のような説明があります。キリスト者たちは、終末の遅延が明らかになるや、その幻滅から、主の終末論を不特定の将来へと移し替え、その言葉を置き換え、イエスご自身、その時を知らないことを認めさせ、目を覚ましていなさいと教えるように至ったのでした。こういう説明がございます。私は今日の説教の準備をしていて、聖書辞典が示しているように、終末の遅れに対し、不特定の将来とすることよりも、ペトロの手紙が見るように、あなた方のために、忍耐しておられるというのが真実に近いように思われたのでした。さらにペトロの手紙に3章15節に次のようにあります。また私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。ここで言われている忍耐とは我慢強いといった一般的な理解よりも、主の忍耐深さを救いと考えなさいとあるように、主の憐れみなのではないかと思うのです。一人も滅びないために待つ。決して約束の実現を遅らせているのではなく、一人も滅びないことをひたすら願って待っている。これが終末が遅れている唯一の理由なのです。すべての人が救われることこそ、主なる神の御心だからです。これこそ、神の子イエス・キリストの福音の始めなのであり、主イエスにおいてすべての人々が罪を許され、新しく創造されるということなのです。今私たちは、待降節、すなわち待つ季節を過ごしています。私たちが主イエスの到来を待っている、そのつもりであったのですが、そうではなく、主が忍耐をもって私たちすべてのものが救われるのを待ってくださっている。このことを今日私たちは知らされるのです。私たちは主に待たれているのです。すべての人々が救われるように、主は忍耐して待っておられるのです。主の御心が実現するために、私たち教会はひたすら宣教に努めるようにと待たれているということです。この神の愛あふれる忍耐に押し出され、すべての人々に神の子イエス・キリストの福音の始めを伝えるために、 祈りつつ生かされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。